都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで、
はい、
都市ミナティやっていきましょうかね。
はい、はい、行きましょう。
ということですけども、あれですよね、やっぱりこの都市ミナティやっていくにあたって、やっぱこの収録場所問題っていうのがあるじゃないですか。
ないよ。
いやいや、あるじゃないですか。毎回
から4年ずっとここやうちじゃないですか。
いや、そうで
したね。時々レギュラーでなんかどっか行ったりとかしますけど。
ああ、まあ、ありましたね。
公開収録とかありましたけど。
カラオケとかもありましたけど、
それ以外は全部うちじゃん。
あ、本当ですか？
本当ですかって。
いや、
一番あなたが詳しいです。
そうでしたっけ。まあでもそうだとしても、ちょっとそろそろ危険が近づいてるなって思って。
どうして？
やっぱいつさ、
その
神の怒りに触れて、
うん、
異様の火が降ってくるかはわからないわけですよ。
ああ、わかった。
っていう意味では、ちょっとこの収録場所もね、次の、もうその逃げる。
はいはい、
セーフポイントみたいな、っていうのを探していかなきゃいけないのかなって思っているんですよね。
いや、どこと勘違いしてんだよ。僕家だぞ普通に。
いやいや、もうこんな快楽に溺れている街だったら神の怒りにいつ触れてもおかしくないっていう。
落ちない落ちない、そんな快楽って、
あれ、ここって、ソドムとゴモラじゃないですか？
違いますよ。
なんか究極に快楽に溺れてしまって神の怒りに触れたという伝説の街、
ありますけど、違います。
ソドムとゴモラ、
違う。
快楽に溺れてる、
快楽にはちょこちょこしか溺れてないよ。
いや、溺れてあるちょっとリアリティのあるやつ、
新婚だからね。
いやいや、
溺れるよ。それは溺れるよ、ちょっとは。
あ、そうなんですか。
ちょっとはね。
じゃあここは一応大丈夫なんですか？
大丈夫です。溺れきってはない。本当に。
すごい、ヤハウェが怒っても、
怒んない。
異様を降らしてくるみたいなことない。
そんな山奥にないから、うち。
あ、そうですか。
東京都やから。
それよかった。じゃあしばらく大丈夫そうですね、ここで。まだ撮る方向で。
そうそう。
ああ、そっか。まあでも一応ね、ちょっと間違えちゃいましたから。ちょっと快楽の香りがしたんでね。
してねえだろ。
まあ、皆さんちょっと分かんないかもしれないんで説明しますけども、ソドムとゴモラっていうのがね、まあ、旧約聖書で出てくるんですよ。で、まあ、その町がね、まあ、両方とも町の名前なんですけども、まあ、これがまあ快楽に溺れる、
まあ、
大敗してるような町で、これもう良くないという町なんですよね。やっぱキリストのキリスト教の方でもそういうの言うの本当にダメだと、
まあね、
いうことで、その、まあ、見せしめじゃないけど、と、いうことでこの神が滅ぼしたと言われている、でその時に硫黄を降らしたと言われてるんですよね、火と硫黄を、っていうことでもうそのこういうことをすると神に怒られるぞという、まあ、そういうなんか象徴みたいなねモチーフによく使われるという快楽の街でございました。
コワイエ店にもね選ばれていて、
芸術系はよくテーマにするんですよね。そうそう、
見に行きましたけど、かなりね迫力のある絵でしたよ。
エロかったですか？
いや、エロいというよりは異様を降らしている神様の絵だった。で、ソドムとゴモラが
滅びる、
そうそう、滅びる瞬間というか、滅びていく過程というのを絵にしていて、
街の人が逃げるみたいな感じですか？
結構ね、その神目線で見てたから結構遠かったわ。
ああ、降らせる側の視点
だ。そうそうそう、降らせる側の視点だった。だから、よかった、すごい絵が。
結構歌詞とかはね、にも出てくるしね。ヒデとかは、そんな曲あります。
ソドムゴモラっつって。
名前が出てくる歌詞に。はい。いろんなね、テーマになってます。
はいはい。
はい、まあ、それではないらしいです。
違う、絶対違うじゃん。
ね。
一番違うじゃん。
一番違くはないと思う。それなりに、あると思うけど、
ないよ、そんなのは。
じゃあね、
はい、
気を取り直してやってください。
はい、やっていきます。教えて都市伝説。 はい、教えて都市伝説というのは、まあ、我々がね話したい都市伝説を、まあ、ちょっと話すというような、企画なんですけれども、今回は僕何のテーマで都市伝説を話していくかと言いますと、
はい、
呪術
クレイシーの方ですか。
呪術僕話すの呪術ね。
まあなんかすごいベタベタな感じになっちゃいましたけど、なんか、ね、
そう
今言って恥ずかしくなっちゃった自分で。
そうアメリカの軍隊、それ呪術、銃の術。
ね
、うん、僕話すの呪術そう違うんですよ。
呪いの方ってことですね。
もう一個なんか欲しかった
、ね、
そう、呪いの術なんですよ。ただ呪いの術っつったってね、
うん、
例えばですけど、なんかトカゲの尻尾とか、うん、ね、なんかいろいろ用意しなきゃいけないとか、カエルの目玉とか言うじゃないですか。
なんか魔女がね、こう、
そう、
ねるねるねるねるの、でっかいやつみたいなので。
古い。
こう、紫の。
ねるねるねるねじゃないよ。そうそう古いよ、それ。
ボコボコボコボコ。
今やってないよ、そのコマーシャル。
いや、あるよ。
今やってないでしょ。
あ、やってないの？
やってないよ、そんなの。
ねるねるねるねはあるけど、
ね。ねるねるねるねはあるけど、そのコマーシャルを。
やってないんだ、あれ。
が頭に思い浮かぶ人も30以上よ、絶対。
あ、そうなんだ。
う
ん、
そうそう。
で
そんな話はどうでもいいんですよ。呪術。で、誰でもできる呪術というのをちょっと僕ね、今回ご用意させていただきました。う
ん、じゃあ、特殊なものをあまり使わないということでいいんです
か、ね、いりません、そんなもんは。では、行きましょう。
はい、
1つ目。ウホでございます、はい、ウホというのはですね、歩き方による呪法なんですね。
ウホ
要は体一つあればいいです、
うん、
まあ、だからもう物いらないんですよ。
素手でいいと、
うん、素手というかね、うん、素っ裸でもいい最悪、うん、古代中国の西欧であるウという方がいらっしゃったんですね。
古代
中国の西欧、要は西欧というのは徳のあるものすごい偉大な王様という意味ね、
うんうん、
聖なる王様ね。古代中国の西欧であるウはですね、国内を歩いて回ったという話があるんですね。
その中国の
そう世直しをしている時に、
うん、
ここをやっていく時に国内を歩いて回ったと。でその結果歩きすぎて足を引きずるようになったと伝えられていると。
まあ広いでしょうからね、
うん、でそこからウホという呪術的な歩き方が広まったと。要は足を引きずって歩いているのがウホというふうにまあ言われるようになったと。やり方、
それ自体に意味があるんだ。
お教えしましょう、うん、スタート地点で両足を揃えて立つ。頭の中で想像してみてください。聞きながらやってもいいわ、ね、
スタート地点で
両足揃えて立つ、
うん、気をつけみたいな感じ。
そう気をつけ、うんうん、で左足を一歩前に出す。
ほう、
右足を左足より一歩前に出す。わかる？ここまで。
普通に歩いただけじゃない。
そう、うん、で左足を引きつけて右足と揃える。
左足を引きつけて右足に揃える、うん、
要はスタートに戻ることですよね。
そうだね。
そう、うん、そしたら次は左ではなく右足を一歩前に出す。
で左右なんだ。
そう、うん、左右ですだから揃えてね。揃えた後に右足を一歩前に出す、うん、あと左足を右足より一歩前に出す。さっきとは逆になってます、
うん、
で右足を引きつけて左足と揃える。これを繰り返しです、
うん、なんか変な歩き方だな。
でもこれやってみるとね結構簡単で、
うん、
習得するともう全然普通に歩ける。
いやまあ簡単は簡単だけど、うんうん、それが何なのかってことだよね。だから
要はこれっていうのをするとどうなるか、
うん、
気になりますよね、うん、これをやるとですね、要は外世界っていうのは、
うん、
横島な思想だとか、気、悪い気とかが充満していると、
う
ん、そうでそれを払うことができると言われてるんですね。
歩き方で
、うん、というのも陰陽師、
うん、
まあ、陰陽家とも言うんですけれども、安倍の生命がですね、
うん、
天皇が外歩くときにこの右歩を使って横島なきとか悪い気を払って回ったっていう話があるんですよ。
陰陽師が ついてってこと？
ついて天皇がね、
なるほどね、
進む先を、
はいはいはい、
で
先に回
ってそこまではね、坊さんが、うん、要は尺状鈴のついた杖をシャンシャンシャンシャンってやりながら、ね、要は悪い気を払って歩いていたっていうのがあるんですけれども、うんうん、この要はなんだ安倍の生命は右歩という中国の呪法、うん、要は歩く、術を使って天皇の悪い気を払って回っていったって話があって、 で、それで、ね、そういうアイデアを使ってのし上がっていったんじゃないかっていう一つの武器でもあったんですよ。
いろんなところから うん、いいものを取り入れてってこと
ね。そうそうそうそう、うん、安倍の生命は、安倍の生命の話は今度します。あの、すごい僕まとめているので、うん、っていう、まあ、簡単なですね、あの方法があるんですよ。
ウホ
でございます。
それはできそうね、うん、
簡単でしょ、うん、うん。だからちょっとここら辺あのあんまり良くないなとか、うん、ちょっと今気分が悪いなっていう時とかはこのウホを使うといいなんて言われているんですよ。悪い気を払う。
悪い気、じゃああれだね、うん、ちょっと心霊スポットみたいなところを通らなきゃいけないとなった時は
ウホ、
ウホで行けば、
ウホでか遠回り、
まあそうね、行かないっていう、うん、
行かないという手を使って見てはどうでしょうという、
はいはい、
ウホ簡単でしょ。
それでもまあまあ、
うん、
すごいシンプル
でしょ、
うんうんうん、いいと思う。
じゃあ次、
うん、
行きましょう。ナスの呪い上げ、ナスの呪い上げ、これね実は僕知らなかったんですよ、ナスの呪い上げっていう呪いを、
うん、
なんですけれども、ツイッターの方でリザ48さんという方からですね、
うん、
ちょっと前に教えてもらったんですよ、
うん、
これあの安らぎの里っていうね、
うん、
あのテレビ朝日系列やっていた、お昼のドラマがあったと。
安らぎの里、
うん、
うん、ドラマ、
倉本そう、
おー知らないな、
がやっていたんですよ、
うん、
うん、でその中であの呪いの儀式が紹介されていたという。
安らぎの里で、
安らぎの里で、
うん、
テレビに功績のあった者だけが入れる老人ホーム安らぎの里、
うん、
ここに入居しているかつての大スターお嬢こと白川紗栄子、これ朝岡瑠璃子がやっています、
うんうん、
以前は誘われることが芸能界のステータスにすらなっていた自分の誕生日、
うん、
パーティーに今年はほとんど誰も出席しないということを嘆き悲しんでいたと、
うん、
いや前はすごかったのに、なんで今回は誰も出席しないのよと、まあ悲しんでいたと。
落ちぶれた大スターみたいなことなの、うん、
そんなお嬢にですね、
うん、
まあその安らぎの里で姫と言われている九条節子、八千草薫がですね、
うん、
ある提案をするんですね、
うん、
それというのが、誕生日パーティーに来ない不届き者たちをナスの呪い上げに処してやってしまおう、
うん、
という提案するんですね、
うん、
ナスにですね尖った割り箸を突き刺して、
うん、
呪ってやりたい人の名前を叫びながらそのナスを文字通り上げるという、
うん、
その呪法は姫自身、八千草薫自身がよくやってきたことだった。
おお、すげえことやってた。
でお嬢の口からそんな言葉が出るもんだからめちゃめちゃみんな驚くんですね、
うん、
驚いてるシーン、ね、こちら。
もう分かったよ今、絵的に、
うわ
石高さんとか出
てそうそうそう、でも驚いてるでしょ。
ああ、
そう、
すげえメンツだな、
うん、
うん、
でこういうふうに、じゃあ呪ってやりたい人をリストアップしようっつって、
うん、
していくんですね、
うん、
したらその数は膨れ上がってなんと384人。
一人の人が
そう
300人もいるの、
うん、
呪いたい人が、
そうです
そうですって、
うん、そうです
すごいね。
で相手を呪うには一、
うん、
人につきナス1本をあげて食べなければいけないから、
食べなきゃいけないの、
そう、
うん、
だから384は無理だなっつって、
きついね、
30人にまで絞り込みます諦めるんではなくね、うん、
ああ、
そして迎えた誕生日、
うん、
呪いの儀式にはうってつけの雷鳴が轟く中、いよいよ陰惨な呪い上げの儀式が始まったと。
ほう、
うん、でまあ、焼いちゃあ食い焼いちゃあ食いね、刺してね、焼いちゃあ食い焼いちゃあ食いしてたんですけれども、
うん、
呪いの儀式の翌日、なんとお嬢が呪い上げにした一人のタレントが突然死を遂げた。
ほう、
という話があるんですね。
新展開、
うんうん、この驚愕のニュースをいち早くキャッチした、まあ、ある人がですね、儀式の参加者にこれを告げて回ると、
うん、
でお嬢は人を呪い殺してしまったということで自室に引きこもると、
ショックを受け
て、そうそうそうそう、
殺してしまったと、
というような話が実はあるんですよ、
うん、エピソードの中に出てくるんだ、
うん、それね、そうなんです、
うん、
そうなんですよ、うん、でその呪いの、なす揚げ、
うんうん、
っていうのをまあまあちょっと誰でもできるんでやってみてはどうかと。
まあまあ気軽にできる感は、
うん、ナスの呪い上げね、そうでしょ、あのナスの呪い上げだから刺してあいつだって言って焼いてくやいいだけですから、
うん、素揚げ、
うん、あの揚げてる、普通に素揚げ、素揚げ焼いてる、普通に焼いて食う、
きついな結構それ。
なんで
食うの
嫌い、ナス
ナス嫌いだわ。
じゃあ好きな人に食わしたら俺の分も食ってくれっつって
ナスね、
うん、そうなんですよ。
なんでナスなんだろう。
いや、わかんないです。でもお嬢が言ってるんで、八草薫が言ってるんで。
いや、わかんないけど、
うん、
まあ、で
もまあ時報があると
死んでる、死んでるんでしょ、それ。
うん、そう、死んでる、死んでる、
危険じゃないですか。
うん、でも簡単でしょ。
簡単なん
で、うん、簡単なんですよ。次いきましょう。紺野ブルマの時報。
ほう、
はい、
紺野ブルマ、
紺野ブルマさん、芸人さんです。のあの日本一綺麗な、女芸人なんて言われていますし、自分でも言ってますよ。
ちょっとそれは分かんないですけど、謎かけの人ですよね。
そう、あの、うん、チンコ謎かけ、うん、ね、その紺野ブルマさんが、うん、アメトークに出られていてですね、
おう、
そう、アメトークで、うん、高校中退芸人みたいな、高校中退した芸人さんだけで、
うん、
あの、まあ、ゲストね、連ねて、その中に一人、紺野ブルマさんがいらっしゃった。その中にはまあジュニアさんだとかがいらっしゃったりとか結構いるんですよ。でその中で何を話したかというと、うん、私はめちゃめちゃヤンキーやったと、ギャルだ、そう、ギャルだったと。今もそう、清楚な感じ、黒髪長い感じで、顔も全然そういう風に見えないけれども、もう昔はもうものすごい顔をもうガングロみたいにして、髪の毛ももう金にして、うわー流してる、まあいわゆるだからギャルね、おギャルっていうんですか、ああいう感じだったんですよ。スカートももうほんまに、ミニのね、
まあ、世代的にそうなのかな。
いろいろなことをやりすぎて、次何かやらかしたらお前も退学だと言われたんですよ。
うん、問題児だったと、
問題だったと、うん、である日ですね、遅刻したいかんと言われたのに遅刻してしまったと、
うん、
でこれもやばいなと思って、
もう
でももう無理やから、あの時間通りに行くの、
うん、
なんもコンビニでおでん買おうって言っておでん買おうたんですよ、
うん、
でおでん食いながら学校行ったんですね。
もう開き直る感じね。
そうそう、そしたら、うん、正門前に校長先生が腕組みして待ってるんですって、
うん、
あ、これも退学だなみたいな。
あ、もうもうリーチもかかってたし、
そうそうそうそう、うん、でお前みたいなもんはって言われて、
うん、
腹を立った紺野ブルマさん、うん、何をしたか、
うん、
その、 あの残ったおでんのつゆを、
うん、
その校長先生の足の周りにぐるーっと魔法炎を引いたんですよ。
は、
うん、校長先生がね、お前はって言ってる周りを、うん、円で囲
っ、でしょ？
そう、円で囲ったんですよ。おでんのつゆで。
うんうん、
ぐるーっとして、それを見た校長先生が、うん、もうお前退学だ、つって。った
っていう話それを見た。
それされたね。
うん、まあそうだろうね。
反省もしてないですから、
ね、
ずっとぐるりしてん。そんな
ん
見せられた時にはもう、ね、うん、いや、もう退学だってなって、
ふざけ倒して。
それが原因で退学になっちまったんで、それを紺野ブルマさんは、
うん、
あの、おでんの呪いって言ってました。黒魔術だ
って。何言ってんの？え
って言ってました。
え、どういうこと？おでんのせいで退学になったってことを呪いとしたってこと？
うん、いや、おでんのつゆを使って黒魔術を校長先生に仕掛けたんだよ、それが原因で退学になったっていう話をしてました。
ちょっとよくわかんない
です。結果その黒魔術というか呪いの、うん、呪いのね、うん、まあ、おでんのつゆの呪法で、うん、校長先生がどうにかなったということは語られてなかったけれども、
そうだね、そうならないと変だよね、う
ん、でもアメトークで私はおでんのつゆつこて校長先生呪い殺したんですとは言えないじゃないですか。
実際あったとしてもね、
うん、そう、死んでると思うんですよね、
問題。え、校長が、
うん、だって普通さ、おでんのつゆをさ校長先生の周りにぐるーっと輪を描いただけでさ退学になるかな。
いや、ならないんじゃないですか。
ならないですよ、ね、
普通はね、
普通ならないですよ、ね、
それはまあ、
ってことは何かしら の、
ならないでしょ、
あの魔術がその先生に聞いて、
うん、
体壊すなり、
うん、
死ぬるなりしないと、
うん、
俺はこれは退学にならないと思うんですよ。
いやいや違いますよ。だから今まではそこの悪さが原因ですよ、うん、
それもあるけど、でも最終的にそれってなくない？おでんのつゆをぐるーっと巻いてた、だって暴力振るったとかじゃないですよ、
あ、
万引きしたとかではない
ん
ですよ。
おでんのつゆをぐるっと、うん、
ぐるっと輪を描いただけですよ。
いや、もうそれは暴力ですよ、もう。
いや、それだけで退学になるかね、ならないよ。ということは何かあったんです、その先生。
まあでもちょっとフォローじゃないけども、うん、あの呪いをかけると自分に返ってくるっていうのがありますから、それでっていうことですかね。じゃあ
副校長になったのかもしれない、教頭になったかもしれない、もしかしたら
格下げ、
格下げになったかもしれない
。
分かんない、何かあったんですよ。
まあでも校長その後を調べたら出てくる可能性あるね、
うん、そうでしょ、
うん、
だから今ナスの呪い上げ、ウホ、
うん、
今回のおでんのね、つゆ、
うんうん、
落とし、これ3つ簡単にできますよね。
なんでこう段階を経てダメになってくのかがいろいろ分かんないんだけど、
次からはちょっ と選ばれた人しかできないかなっていうような呪法、うん、
素質なとか、
うん、そうそうそう、素質とか
技術みたいなもの
を、そうそう、技術、まあできないことはないと思う。
あ、そうですか。
うん、できる、岸本さんできる
んじゃないかな。まあ今言ってるのぐらいなの、うん、全部簡単だし、
そうそうそうそう、
このレベルでいいならって思いますけど
ね。次のやつも簡単に、まあ岸本さんはできるかなっていう感じ、もしかして人選ぶかもしれない、
うん、
では行きましょう。
できる方がいいわ、
うん。旅人殺戮京都詐欺でございます。
全然ピンとこないです、
ね。追いはぎ殺人で神に報いるっていう。
ええ何？
追いはぎ殺人。
追いはぎ殺人。
そう。
追いはぎってなんだっけ？物取りか。
そう、物取りです。12世紀頃からインドに現れた集団で別名パンシガルとも呼ぶ。彼らは旅人のふりをして他の地方などカラーの旅人をだまくらかし、隙を見て締め殺し、荷物や金銭を奪い取る追いはぎ殺人を信仰と捉えている集団なんですね。
追いはぎを信仰と捉える、
追いはぎして人を殺すことで神様に要は奉公していると、私は徳を積んでるんですよ。普通の人だ
と追いはぎが、
そう、普通の人だったら徳を積むというのはね、例えばですけれども頭を下げる、そういいことをする、例えば人を助ける、物を助ける、うん、生き物を助けるというのは徳を積む、ね、なんですけれども、このですね、詐欺追いはぎ殺人集団パンシガルはですね、人を殺すことによって、物を取ることによって徳を積むことができると信じていたんですよ。
めちゃくちゃだよそれ、うん、すごいよそれ。
そうそうそうそう。で、我々はブッダを信じますよね、信じてますよね、我々というか普通の仏教徒はね、まあ、でキリスト教はキリストですよね、
うん、
ここは
そう、何信じてんそいつら。
女神カリー、女神カリーというのはヒンドゥー教で死の女神とも言われてるんですね、うん、だから死というものがカリーによっては、うん、要は徳を積むということなんですよ。
死を与えるみたいな感覚、
そういうことです。で、もともと神話によるとですね、カリーは自分で旅人を襲って死体を食っていたと。
いや、もうそいつ自身がそんな感じなんだ。
そうそうそうそう。なんですけれども、ある僧にその姿を見られてしまったために、代わりに旅人を殺して自分に献上するように僧に命令したと、
うん、
だから我々もじゃあ僧に代わってカリーに徳を積ませるために人を追いはぎで殺人していこうじゃないかっていうもので集まったのがこの軍団、
追い集団、
そう、パンシガルなんですね。うん、
すごい名前だな。
そうなんですよ。
殺人追いはぎ集団。
そうそうそう。彼らはですね、2人、うん、もしくは3人で行動して、
うん、
殺す際もそれぞれ役割があったんですね。
ほうほうほう。
無秩序でみんながわーっと行くんではなく、ちゃんとした
計画性で、
そうそうそう、結果フォーメーションがあって人を殺戮していたと。
方法は
1人目、
うん、
縄を旅人の首に巻きつける。
ほう。
2人目頭を持って前向きに押さえつける、
うん、
そして3人目足を捉えてうつ伏せに押さえ込む、うん、その後殺すと。要は自由を奪った後に殺していく、うん、ちゃんと考えは、
逮捕術み
たいな、そうそうそうなんです、そうなんです、ね、うん、要は一からバン殺していくんじゃなくて、あと失敗するかもしれないと、うんうん、だから
確実に、
そう、確実に相手の自由を奪った後にゆっくりと殺すというのが彼らの方法なんですね。そして殺人が終わると見つからないように穴を掘って死体を埋めて、その上で女神カリへの祝祭が催されたと。
その女神のために物を取って、
うん、
ってるんだよね。 それを別にその備えるとかではないってことだよね、
うん、そうそうそう、自分らが使うと思いますよ、うん、その死というものを相手に、うん、要はカリーに捧げるものなので、
で行為自体がってことだもんね。
そう、
行為自体が、
追いはぎが、うん、で死体を埋めてこのカリー様へという、
やりましたよ
やりましたよと、
やりましたよ
やりましたよって、これで僕カリーさんの元行けますかね、死んだ後にみたいなことですかね、うん、なんですけれども、やっぱりそれも長くは続かず、イギリスのですね、インド植民地支配が確立した後はですね、インド総督の命令によって徹底的に撲滅されたというラストが、エンディングが、はい、まあまああったんですけれども、だからそういうですね、殺戮を神様に、うん、まあ、お届けして呪法として
これは何におすすめなの、これを、
これおすすめしますね。
できる人だいぶ限られますね、う
ん、あなたできる人だから、追いはぎっぽいじゃん、なんか、
まあでも最初の首に輪をかけるならできるかなと思うけど
ロードバイク買ったりするじゃないの？
どういうこと？
首にうまく縄かけるためじゃないの、素早く。
そんなカーボーイみたいなやり方なんだ今
まあまあこういうね、詐欺という殺人殺戮教徒がいたという、
殺人もだからある種その、うん、呪術みたいなことになる、
うん、まあ呪法というよりは徳を積むための方法ですね。自分らがより高い位置へ、
行くための手段、
うん、徳を積むための手段ですね。
これはいろいろ問題あるな、はい、
うん、あるんですよ。次、ソロモン王の鍵、はい、ソロモン王の鍵といいまして、魔導書です、一番有名なね。
急に王道に戻った感じが。
そうですね、うん、グリモワールって言うんですよ、うん、魔導書というのは、
うん、
でちょっとなんて言うんですかね、勘違いしてほしくないのが、
うん、
あの魔術とか魔導書とか魔法陣魔法炎を引いてその上でうーっとなんか唱えれば悪魔とかが現れるなんていうのがやっぱ頭で想像容易にできると思うんですよ。てか魔術ってそういうもんでしょっていう
悪魔召喚みたいな、うん、イメージかな、うん、
なんですけれども、それはやっぱり SF とか、
うん
うん、あと小説とか、あと、魔術というものよりはちょっと宗派が違う邪教徒とか、
うん、
そういったものの教えなんですね、
うん
うん、でちゃんとした魔術というのは実は悪魔とかを召喚するものではないんですね、
うん
うん、じゃあ何か、魔術とは意識に変化をもたらすアートである。
アート、
そうです、
アートなの。
魔術とは意識に変化をもたらすアートであるというふうにアレイスター・クローリーは語っているんですね。
うん、洒落、うん、た言い回しそうな。
アレイスター・クローリー曰くですけれども、うん、マジック MAGIC という綴りなんですけれども、これは種のある技術もこういうふうにマジックマジシャンなんて言われていると、
うん、
でも我々が使う魔術というのは種がない霊的体系としての魔術だと、
うん、
だからマジックではなく、うん、うちはマギックと名乗ろうじゃないかということで、うん、MAGICK ということで K をつけるんですね、
うん、
で、マジックではなくマギックと、
うん
うん、だから、こういう魔術書を使って種のないものはマギックとこれから呼んでいこうじゃないかというふうにアレスター・クローリーは提唱していると。
なるほどね、
うん
うん、だもう別物にするためにわざわざ名前つけたと。
そうなのです、
うんうん、
例えばですけれども、ここにボールがあるとします、
うん、
そのボールを落とすとボールは重力の法則に従って落下していきますよね、
はい、
うん、誰が見ていようが見ていまいが、
うん、
人間の精神が物質に影響を及ぼすことはない、我々はいつもそう考えているというふうに、綴られていると。だ誰が見ていようが見ていまいがボールは
うん、
宙から落とせば落ちるもの、そうですよね、うんうん、っていう。
そうね、
ただ本当にそうなんですかね、うん、というふうに語っているんですね。
どういうこと？
最新の物理学では、
うん、
観察者の影響を無視してはどんな現象も語ることはできないというと。簡単に言いますよ、
うん、
例えば水温を測る時のことを考えようと。
水温を測る、
うん、水温ですよ、
うん、
水の中に温度計を差し込むと、
うん、
で、温度を測りますよね、
うん、
しかしそこで、
うん、
これおかしいんじゃねえかと。というのも、うん、温度計を差し込むという行為自体が水の温度を微妙に変化させてるでしょって、
うんうんうん、
要は、ね、人が及ぼしているんだと、何かしらの影響をね、
影響をね、与えてると、うん、
だから何かしらの人間が影響を与えていると、
その意図しようがしまいが、
う
ん、
しまいが
勝手に影響を与えてしまう
と、勝手に何でも起きてるわけじゃないだと、うん、人間が何か影響を及ぼしているんだと、それを、うんうん、要は自分の意識にも影響を与えていこうじゃないかというのが魔術の教えなんですよ、
うんうん、
要は悪魔とかを召喚するんでなく自分の意識を改革していこうというのが魔術なんですね、うんうん、
それをアートって言ってるってこと、
うん、アートと言ってます、うん、なんですよ、うん、アートしたくないっすか。
ちょっとなんか、うん、まあまあ、俺の知ってるアートと違ったから、その感じが。
アートしたくないっすか。アートしていきましょうよ。ちょっとアートの
マギック、
アートのマギックの方法を教えしましょうか。じゃあ簡単に、
うん、ちょっとそのね、どう意識に影響を及ぼすかを知りたいとあるよね、
うん、そうじゃあちょっと教えていきますよ。まずですけれども、
うん、
その魔術というのは、どういったものなのか、
うん、どういったものなのか、
う
ん、
どういった、例えばどういった意識改革ができるのか、
うん
うん、
メリットがどんなのがあるか
って、そう、うん、なんですけれども、簡単に言いますと、
うん、
人が自覚している、うん、意識知識があります。例えば今何歳ですか。
34。
34、 これが自覚している意識の知識です。
はい、
わかりますよね。
わかりますよ。
好きな食べ物なんですか？
いくら。
いくら好きなの？いくらねえ、おい。じゃあ一番、
はい、
生まれてすぐ食べたものって何ですか？
生まれてすぐ
食べたもの、離乳食になってから食べたもの。いや、わかんない。覚えてないよね。
チキンナゲットとかじゃない。
違うだろ、母親どうかしてるわそれだったら。
わかんない。
離乳食で父飲ますのやめた後にチキンナゲット壊す親どうかしてるわ。
覚えてない。
覚えてないですよね。その覚えてない意識というのが、うん、要は自覚していない知恵知識なんですよ。
忘れてしまったものも含むってこと？
そう、手放しているもの、自分の脳からね、
うん、なるほどね。
そう、はい、その覚えていないもの、
うん、
覚えていない知識というものを魔術を使えば引き出すことが可能だって言ってるんですよ。
じゃあ俺が一番最初に食った食べ物が分かるってこと？
分かる。しかもあなたではありません。
あなたではありません。
僕が分かるんですよ。
あ、俺以外の人が分かる。
そう、例えば今目の前に座っている岸本さん、奥に座っている奥さん、もちろんのこと誰でも読み取れる。
あ、じゃあ
魔術を使えば
関係ないんだ、うん、その人のその知らない部分は知ることができる。
そう、 そうなんですよ、
うん、
で簡単にね例えているんですけれども、
うん、
あの心理学者のユングが例えるにはですよ、
うん、
意識している知識知恵というのは海に浮かぶ小島だ、
うん、
要はその小島の部分っていうのを覚えている部分で、じゃあ海なんだって、
うん、
それが意識していない知識知恵なんですよ。
でそっちの方がめちゃくちゃ多いってこと。
そうなんですよ。要は忘れ去っているものの方が多いよねと言ってるんですよ、
うん、
でその要は海、そして忘れ去っている深海、その全てを知恵を、うん、全ての知恵知識というのを、
うん、
この魔術を使えば手に入れることが可能だと言ってるんですよ。
めちゃくちゃすごいこと。
すごいでしょ、
うん、
でこの魔法炎魔法陣ってあるじゃないですか、
うん、
これっていうのは要するに、潜水士が着る潜水の服みたいなもん、
うん、
要はそのまま入っちゃうと、うん、潜水スーツを着ずに入っちゃうと、
うん、
要はもう耳から水入る穴という穴からもう水入ってもう苦しいし死にますよね、うん、
圧とかかかって
ね、圧とかもだし息もできなくなるし、ね、要はこの魔法炎魔法陣というのは魔術におけるね、うんうん、そういう息ができるようにする海の中で、
うん、
ダイバースーツみたいなものなんですよ。早く泳ぐことができるだとかね、うん、
酸素ボンベとか、
そう、うん、とかっていうものなんですよ、
うん、
だから魔法陣がなければ、
うん、
知識の海に溺れてしまいますよという意味なんですよ。
じゃあ素潜りするようなもんだと、
うん、そうなんですよ、うん、で欲しいものだけを抽出することがこの魔法炎魔法陣の、まあ、意味なんですね。溺れないように、うんうん、意味わかりますここまで。
情報がもうとにかく多いから、
そう多いから
いらないものいっぱい、そう
そうそうそうそうそうそう、自分が欲しいものだけ、今
必要ではないものいっぱいあると、
うん、そうなんですよ、うん、で悪魔ってなんだっていうと、
うん、
悪魔にもいろいろ欲として分かれてる。だから食欲の悪魔、性欲の悪魔みたいなものが分かれていて、
うん、の滞在みたいな、
そうそうそうそう、うん、みたいなのが分かれていて、うん、それごとの悪魔を使うことによって、
うん、
その知識を得ることができるって言ってるんですね。
うんうん、
例えばですけれども、体が悪いな、どこどこ悪いな、じゃあどこどこの神様に頼みましょうかって言うじゃないですか、
うんうん、
そういう風に何か自分が信じるものというのが一個明確にあった方がその知識を取り出しやすいって言うんですね。
なるほど、
うん、だから想像しづらいじゃないですか、
うん、
食の、例えば岸本さんがあの離乳食後に一番食ったもんってなんだろう、あチキンナゲットって、
うん、
それは悪魔を介して何かね、
うん、
言った方が分かりやすい。例えば〇〇さん〇〇様、岸本さんが食べた食べ物を教えてくださいって言った方が、
うん、
より求めやすいと。でも何もなく海の中潜ったところで、
うん、
目的も何もないところで潜ってわけ分かんないじゃないですか、
まあ、ちょっとだから道しるべになりやすいってことね。
ものを要は自分の、うん、ダイビングした時にね、
うん、
先生がいて、ここ綺麗よ、うん、ここ綺麗よって言って、
うん、
先導してくれた方が泳ぎやすいし楽しみやすいですよね、うんうん、その先導を悪魔にしてもらおうって言ってんじゃねえかよ。
いいことじゃん、じゃあ分かりやすくていいじゃん。
ということで悪魔を用いるということだから、うん、だから悪魔がボンと出てくるというわけではなく、頭の中に悪魔を飼いましょうって言ってんだよ、うん、
あ、なるほどね、
うん、
悪魔をじゃあ召喚するっていうのはもう、
そうです、頭の中で、
うん、イメージね、
悪魔で
しょ。言っちゃった
一番ダメだよ、言っちゃう。
うん、
そういうことなんですよ。
なるほどね、
うん、要は想像しやすい人のものを取る、まあ、これはある一部ですよ、説としてね、
うん、
ある一部としてこれが絶対そうというわけではない、
その人が言ってることね、
うん、そうなんですよ、
うん、
っていうものなんですよ、
うん、
じゃあどういうふうに、
うん、
魔法陣魔法炎を置いといて、
うん、
魔術をしていけばいいのってなるじゃないですか、
うん、していけば、
うんうん、進めていけばいいのって、うんうん、それを教えますよ、
うん、
特別に本当に
How to ね、
How to でございます、
うん、
まずですけれども、
そう、うん、何から始めればいい。
サッカー大好きな女優なんつんだっけ、小柳ルミ子、うんうん、あの人サッカーうまいっすか。
まあわかんない、見たことない
です。うまくないっすよ、
おそらくできない、
できないっすよね。でもサッカーは僕らよりも全然詳しいし、うん、フォーメーションならかんやかんないよ、でももうすごい詳しいですよね。
うん、まあまあ、
こうだったこうだったみたいなね、うんうんうん、ああこの時にボール持ったからあっちがみたいな知恵はあるけれども、サッカーできないですよね。
まあ体が動かないでしょうからね。
そうでしょうね、
うん、
魔術もそうなんです。
ほう、
まずは自分の体作り、
うん
うん、意識改革から始めていきましょうという、
うん、基礎体力をつけなきゃいけないんだ。
今回簡単な呼吸法を教えします。
、
うん、プラーナの投与という呼吸法でございます。
ほう、
はい、呼吸がですね、霊的能力と深く結びついていることは、うん、まあ様々な言語の中で呼吸と霊的なフォースを表す言葉が同じという事実で、まあいろんなね、例えばですけれども、霊力がどうだ、こうたらこうたらって言ってる時に、いろんなものを読んでいくけど、うん、どこの国も呼吸法というのを大事にしてるんですよ。
うん。
うん。で、この魔術における呼吸法というのももちろんあると。
うん。
うん。いうものが、まああると。
うん。
ちょっとシンプルなあの呼吸法についてちょっと説明していきますね、
うん、
まずはリラックス、
うん
うん、緊張していては何にもできません。
まあまあ、
うん、サッカーもそうです、スポーツそうですよ。筋肉が緊張していると体内にエネルギーが流れません、
うん、
全身の筋肉の緊張をほぐしていきましょう。
まずはリラックスと、
うん、そう、うん、まずはリラックス、これが西洋の魔術書に書いております、
うん、
まずリラックス、リラックスね。でこのリラックスが難しいと、緊張をほぐそうと意識するとかえって緊張してしまうよねと。
そうね、うん、そうですよ。
まず、うん、全身に力を入れて、
うん、
やってみてください。
力を入れるんだ。
まず入れましょう、全身力入れて、うん、うん、はい、力入った
入った入った、
かわいいね。力を入れて、
うん、
緊張の頂点に体を持っていく。
緊張の頂点、もうそう、うん、本当にじゃあうーんってやる感じね。
そう、そう、
うん、
でうーんってなって、うん、パッと全身の筋肉を解放してリラックスしましょう。要は力をぐーっと頂点まで入れたらば、
うんうん、
何も考えることはありませんよね、
うんうん、
無になる、
うんうん、
そして無になった瞬間に筋肉、
うん、
解き放ってあげてください。
うるせえ。うさんくせえな。
解き放ってあげてください、
うん、まあまあそうね、
うん、
分かるよ、ちょっとその緊張と緩和の
分かるでしょ、
うん、
例えばあのあれもそうですよ、仏教における、
うん、
ああいうなんかあの痛みをね自分の体に与えて、
うん、
修行していくというね、苦行というものがありますけれども、
うん、
苦行というものも痛みで自分の考えているもの、頭の中をすっからかん無にしようっていうものから始まっているので、
うん、
これもそうなんです。だからぐーっと筋肉入れて、もうほんま頂点まで、顔真っ赤になるとこまで、顔真っ赤になるとこまでぐーっと我慢して、そっからパッと離す、
うん、まあまあまあ
解き放つ、
うん、
じゃあリラックス、
確かにリラックスできそう、
リラックスできますよね。そうそうそうそう、うん、その時の感覚忘れないでください、
うん、いや毎回やればいいけどね、
うん、次に、
うん、
ゆったりと椅子に座りましょう。
あ、椅子が必要ですか。
椅子に座りましょう、はい、ゆったりとリラックスして、うん、ね、もう力も解き放ってます、何も考えてません、ね、そうそうそうそう、うん、脱力してゆっくりと椅子に座りましょう。
風呂上がりのあのマッサージチェアみたいな感じ、ね、
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、
そして、うん、ゆっくりと肺の中の空気を吐き切りましょう、
まあ、深呼吸ってことですかね。
そうです。今度はゆっくりと4つ数えながら息を吸い込みましょう、
うん、
4つね、1、2、3、4、息を吸い込みましょう。さらに今度は2つ数える間息を止め、4つ数えながら再び息を吐く。要は1、2、数える間息を止めて1、2、3、4数えながら再び息を吐く、
うん、
それを繰り返すだけです。それで呼吸法はもう OK、
もう本当深呼吸って感じだね、うん、そうです
、うん、滑らかな、そして無理のない呼吸をすること、決して胸の筋肉や喉を緊張させないこと、要は普通にリラックスしながら全てをこなしていってください。
これを自然にできるよ。
そうです、
はい、
しばらくそれを繰り返せば、今度はイメージをそれに加えていきましょう。呼吸法ではなく、
うん、
イメージね、息を吸い込むときに、
うん、
脊髄に沿って白い光が足元から上がってくる、そして息を吐くときには今度は光が体の中央に沿って下降していくというイメージ。もう一回言いましょうか。息を吸い込むときに脊髄に沿って白い光が足元から 上がってくる、要は足元からスーッと脳に向かっていって光がね差し込んでいくようなイメージ、うん、そしてふーっと息を吐くときには今度は光が体の中央に沿って下降していく、要は上がったものを下げていくというイメージ、うん、
呼吸で引き上げる感じ、ね、
そうですそうですそうです、うん、で体の中央というのは神秘学の用語でチャクラ、すなわち霊的なエネルギーの中枢が集まっている部分であると、うん、でそこを刺激することでますますあなたの霊的パワーは高まってくるんですよ。でこの訓練を繰り返していけば体の中を巡る力、光はこれ強くなっていくんですね、うん、その光こそ魔術に使うエネルギーなんですよ。要はこの光を上げる下げる上げる下げる体内にとどまらせておく、この体内にとどまらせておけるエネルギーがなければ魔術は使えません。筋肉がなければ柱と一緒、要は魔術の筋肉魔術力を上げていきましょうという今これトレーニングなんですよ。
ヨガとか、
そうです
一緒だね。
そうですそうですそうです、
回してっていうもんね。
でこの訓練を繰り返すことによってあなたのオーラは浄化され、そして魔術力パワーは高まってくるだろうというものなんですよ。
うん、はい、分かる分かる。
呼吸法ね、うん、
まあ気持ちいいよ、
うん、あそうでしょ、うん、まあ、深呼吸すればね気持ちいいと思います、うん、だからそれが要は気持ちいいって感じますよね。その気持ちいいっていうのがやっぱその光をとどまらせて受け入れてるという意味ですよ、
うんうん、
悪いものがなくなってね、
うん、
あと頭の中空っぽにするという、
なんか言い方は違うけど、うん、いろんなところでこういうのやってるよね、
うん、そうそうそうそうそう、うん、いろんなところで書かれてますよ。そのヨガもそう、うん、ね、西洋術もそう、丹田もそう、だからいろんなところでこれ書かれてるんですよ、うんうん、だこれがまあリラックス、
ね、
そしてそう体の中のまあパワーを高めるというまあ方法なんですよ、うん、
はいはい、
続いて、
うん、
霊的資格を開発する、という方法です。要は霊を見たりとか、
うん、
うん、何かしらその
もうそのクラス急に行くの、
うん、霊視力を高めるとい う,
ほ う, ほう、
うん、要は何か悪魔がスーッと寄ってきて、うん、自分の頭の中でね、
うん、
普通は本当に現れるんじゃなく、うん、スーッと頭で寄ってきて、ね、さあどうしたい、
うん、
とね自分の頭の中で言われてこうしたいですっていうのも悪魔が見えてなければ意味がないですし、
うんうん
うん、あと入ってきた知識知恵というのがぐーっと入ってきてもそれが読み解けないと意味がないですよね。
うん
うん、やっと呼べたのに意味がない、うん、使えないと、
うん、
その視覚化したものを見る、
うん、
使うという方法があるんですね、
うん、
まず白い紙の上に黒くはっきりと単純な図形を書く、例えば三角丸四角、うん、何でもいいです、
シンプルな
簡単なものを書きます、うん、で、後の魔術の訓練とも関係するので、うん、まあ、一応魔術を覚えたい人に関しては四角丸三角とかではなく五芒星を使いましょう。
あ、はい、
五芒星というのが魔術で使いますから ね、うんうん、で五芒星を用いて大きさはです何でもいいです、もう自分が書きやすいものでも何でもいいですよ、まあ、例えばあなたが用意した紙にいっぱいに書くのでもいいし中央にちっちゃく書くのでもいい、何でもいい、
それは自由なんだ、
自由、
うん、
大きさ何でもいいです。次にですね、うん、その五芒星、自分が書いた五芒星を30秒から1分凝視しましょう。ずっと見続ける、
うん、
ずーっと見続けるね、見続ける、
うんうん、
そして目を閉じて、うん、今見た五芒星を心のスクリーンに描く。
なるほど、
うん、要は目をつぶっても心の中でその見た五芒星が、うん、そうイメージして視覚化できるようにしておく、
う
んうんうん、おそらくまぶたの裏にはですね、先ほど、30秒から1分凝視しましたよね、うん、その五芒星が残像として残ってるでしょうと、
うん、分かる分かる、うん、ね、そこまでできそう
で、今はその残像を少しでも長く残すように努力するだけでいい、
うん、
それがどんどんどんどんどんどんどんどん上手くなっていけば、これ残せるぞもっと残せるぞもっと残せるとなれば次のステージ、
うん、
今度は何も見ないでその五芒星を心のスクリーンに思い浮かべることができるようにすると、
うん、
書いた五芒星をグッと見て、まぶたに映っているものではなく何も見ない何も見ない状態で五芒星 を
すぐ思い出す、ね、
そう心に思い出すことができる、
うん、それはできそうだ、
うんうん、それが簡単な、
うん、
要はワンステージ目の視覚化なんですよ、
うん、
要は見ないで自分の心のスクリーンに五芒星を思い浮かべることができる、
うん、
綺麗にね、それは
イメージで具現化する、
ね、イメージでそうそうそう
できるね、
そう
そ
う
そ
う
そ
う、それができる、それがどんどんどんどんどんどんどんどん、要は上手くなっていけば、うん、絵といった文字といったもの複雑なものも視覚化するようにできるようになると。
なるほどね、
そう、
じゃあ悪魔の絵描いてそれを思い浮かべるのもできる
ようにな
る、
ね、そうなんですよ、
う
ん、それがソウトフォームという名前が付けられています、
うんうん
うん、要は視覚化された像 ね、思念像ソウトフォームというんですけれども、
ソウトフォーム、うん、
人間の中に要は無意識のパワーを組み上げ集めるレンズの働きをする。
なるほどね、
うん、要はレンズがなければ何も映りません。要は目というものではなく視覚というのをその体の中に持とうと、レンズをね、うん、思考の中、頭の中で何も見ずに要は思い浮かべることができると、うん、そのレンズを使ってパワーを引き寄せて見ようというものなんですよ、
うん、
はい、これがまあちょっと簡単な、
よく昔から言われるじゃん、まぶたに焼き付けるみたいな、
う
ん、
そうそう、そういうこと、そういうこと、
それだよね、
うん、そうなんですよ、うん、だから、うん、そのまあ、これがね、どんどんどんどんどんどんうまくいけば、
うん、
目を閉じなくても、目を閉じれば真っ黒になるから、まあ、黒いところに要はイメージすればいいだけですけれども、うん、これ目を開けていても、いわゆるその悪い言い方で言うと幻覚みたいな状態で、うん、もう目の前に五芒星を思い浮かべることができるんです、綺麗、はいはい、にね、
うん、わかるし、うん、できそう、
ソウトフォームね、うん、練習していけばね、
うん、
でこれを訓練を続けていってほしいと。そうすれば、
うん、
記憶力がどんどん上がるんですって。
記憶力が上がる
の？記憶力もどんどん、これやっている方が言うんですって。記憶力も飛躍的な向上を、でノート1ページをそのまま写真に写すようにイメージの中に残すことができるようになると、
うんうん、
ノートふーっと見て、それをもう1ページ皿のノートにスーッと書くこともできると。
で視覚化として覚えるってこと
だね、うん、そういうことですよね。だから前木さんが言った要は瞬間記憶、それをこの方法を使って覚えることができるよというふうに魔術は言っているんです、うん、
その才能とか、
うん、
特殊能力じゃなくて、そうそうそう、誰でもできるよってことね。
そういうことですよ、うん、要は何でしたっけ、空海が、
うん、
岩倉でやった、あ、なんつったかな、あれ、国蔵愚文字法みたいな、愚文字法みたいな、
修行のやつ、ね、
そうそうそうそう、虚空蔵菩薩の、教えの言葉を、要はそれをなんか、そうそうそうそう、何万回も唱えることによって、ね、うん、もう飛躍的な要は記憶力、うん、記憶を、もうそういう向上をしたっていうような話が残ってますけれど、それに通じるものもあると、
うん、
だから
ちょっとわかる
よ、そうそうそうそう、うん、だからそういうことをしていけば、この2つをマスターすれば、あなたは魔術師になるためのマスターキーを手に入れたと言えるというふうに、このですね、ソロモン王の鍵には書かれているんですよ。
これなんかでもやってる人いるかもね、自然と ね、
うん、ちょっともう時間があれなので、
うん、
次はじゃあその飛躍的に向上した記憶力、そしてレンズ化した自分の体、
うん、
何を引き寄せるのとか、どうやってやっていけばいいの、魔法陣の書き方なんていうのをちょっと次はレクチャーしていきます
次はってことは、はい、この回じゃなくてってことですよね。
だってもう時間がちょっと
あるから、ね、次の回にってことね。
これが話したかったんで、僕はね、
初めてじゃない、続編ってスタイル
ね、そう
シリーズ、
これを聞いていけば、
メソッドになるじゃん、
魔術が、
うんうん、
でなおかつ、なんか君変わったね最近っつって、学校行ってる子がね、あ、そう変わった、あ、実はこれなんだって言ってポッドキャスト都市伝説みたいな出して、トシミナティ、え、うん、何これ、これを聞いていれば簡単さ、聞いていてね、そこで教えている魔術を使えばもう100点パンパン取れるんだよ、うん、そっか僕もやってみようってやってみて、彼女もできたってやつあるじゃないですか、よくね、
スピードラーニング魔術版みたいな、
そうそうそう、それをやっていけばいいんですよ、
うん、
したらばこれ聞いた人がみんな向上していって、もうすごい会社につけて、うん、なんかつももう何ていうんですか、お給金もうわー上がっていって、はいはい、ね、
うん、金の風呂入るって
ですね、そうそうそうそう、どこでこれよって言ったら「としみなさ」っていうようになるっていうふうな、うん、要は方法なんですよ、これは。
なるほどね、
メソッドです、僕の。
これも次の回俺なんですよで
次の回っていうのが、そうそう、うん、来週のね、自分の回に、うん、これソロモンメソッドです、
うん、
うん、
そうなんですね、
そうそうそうそう、うん、これを覚えて皆さん本当
に、はいはい、
楽しい人生を送ってください
じゃあまた来週みたいな感じ
ですか。はい、僕からは以上です。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。